ビクトリア州国立博物館のアジア芸術の学芸員ウェン・クロザースさんに NGB で行われている日本芸術関係のお話をしていただきます。ウェインさん、こんばんは。
こんばんは、みゆきさん。
こんばんは。どのようなお話をしていただけますか？
今日ね、少しお話しましたんですけど、あの夏間はもう日本美術場はもう大人気の展覧会が、あのバンブーですね。と今日の話はもうちょっと面白いで、バンブーとダイヤモンド、やっぱり竹とダイヤですね。
竹とダイヤというのはすごい組み合わせですね。
そうですね、面白いの組み合わせで、まあ、2つの展覧会ちょっと短くてお話するかなと思って、バンブーで NGV の日本の展示室で、あの特別展がもう大変思ってるよりもう人がすごい興味があって、あの自然のやっぱりアジアらしいの材料から、もうすごい自然のような形で現代美術品とかデザイン品ができた展覧会です。ともう一つの展覧会が、まあ、日本で大変人気なブランドですけど、あのブルガリーですね、ブルガリーのダイヤモンドとかアクセサリーの展覧会があります。
じゃあまず、あのバンブー竹の展覧会なんですけれども、実は私もあの見させていただいたんですね。で、非常に興味深いなと思ったのが、あの竹を使ってですね、まあ、ほとんどの作品は自然のもの、例えば波とかですね、炎とかですね、水とかですね、何かその自然のものを竹を使って表現しようとしているのが多いなと思った印象を受けたんですけれども、どうでしょうか？
コレクション集めるとき、私とあのサポートが日本行って、いろんなアーティストのアトリエも巡りして、アトリエ巡りして、そのアーティストの話とかも印象とか作品の考えとかも、もういろんな話があって、もう大変面白かった。竹美術作ってる人たちがやっぱり自然に大変興味がある。本当に人生がナチュラルのような人生で、あの森に散歩とか林、竹林に散歩する人とかも、砂浜でお散歩して自然にもの風化してできた形が大変感動する人たちで、そのみたいの自然にある形の影響で作品がもう自然である材料から降りて、現代とかコンテンポラリーのような彫刻のようなものを作ってるんですね。アジア全、もいろんなアジアの国で昔からやっぱり竹がとっても使いやすいもの、日用道具で作るために使いやすい材料ですから、その日本だけじゃなくいろんなアジアの国で竹から道具も作ってたんですけど、日本は特に職人がいろんな形のものを作ってた。例えば魚釣るとき、あの魚のワンナですね、うん、魚によって違うワンナの形も作ってて、それで台所でもう現在まで残ってるんですけど、素敵な自然の材料からできてる台所の道具作ってる店行ったら、いろんなの使いために、いろんな使い方に合わせして形できた道具がありますので、じゃあその文化がいろんな織り方がすごい幅が広かったんですよ。だからその何百年間に日常生活作ってる技法と考え方が現代のアーティストたちが勉強して使って、いろんな面白い形とかアプリケーションとか美術品もできること、それでオーストラリアの人たちがもう見たことないのようなっていう技術と、その技術でやっぱり面白いな、変わってる形のもの多いです。
作品を見せていただいてですね、そのまあいくつかの作品は非常に細かい竹を使ってですね、まあ、技法などがされてですね、作品となっていたんですけれども、あのようなその細かく竹を切ったりとかですね、その繊細に曲げたりするっていうのは、やはりその道具もしくはあの熱などを使って曲げたりされているんでしょうか？
そうですね、材料の準備がもう大変面白いでしょう。やっぱり私たちが美術品作ると、もう画材屋さん行って、 って絵の具買ってブラシ買って、私たちが考えたら、ああやっぱりこの作家が、あの材料屋さん行って、美術材料屋さん行って、あの竹そこで買って、そのまんま使って作品作ってるけど、この作家たちが本当に竹林に入って、あのノコギリ持ってきて、あの4メーターか5メーターの竹が地面のところ近いで切って、それで材料を作る段階、材料を作る時間がもうほとんど4ヶ月か5ヶ月かかる。最初は切って1ヶ月くらい乾燥して、その後細くまで切ってまた1ヶ月乾燥して、それでオイルつけてまた切ってと、だんだん細く細く切って、自分の頭に想像してる作りたいもののための専用的な材料を作っています。
すごいプロセスですね。まあその作品もかなり見応えがあると思うんですけれども、もうすぐしたらあの竹の展示は終わってしまうんですよね。
そうですね、残念ですけど、あのもう7ヶ月間ぐらいもありましたんですけど、この特別展と1月の29日で終わりますけど、それが終わったからずっとあのそのコレクションから2点か3点選んで、あの常設展に、あの日本美術展示する部屋にほとんど竹美術はもう展示する予定があります。展覧会見に来たお客さんのすごい帰ったから非常にあんていう思い出している感想が、今までみんな知らない日本の美術画を紹介することだったんですから、ぜひ29日までもう見に来てください。
で、同時に今開催されているのがですね、また竹とは少し違って、まあ、大きく違ってダイヤモンドの展示なんですけれども、どのような展示なんでしょうか。ダイヤモンドの展示というと、
まあダイヤモンドといえば、いやもうだいぶ違いますですね。ダイヤモンドがあのやっぱり日本でもう多分竹よりもう人気だと思いますけどもうブルガリーの特別展が今もう NGV もやってる、もう NGV の展示することがもう非常に幅広いんですけど、面白いことがブルガリー見に行く人たちもバンブーの、日本のバンブー の美術品も見に行く。
ブルガリのそのダイヤモンドの展示というと、やはりジュエリーなどが、ダイヤモンドを使った装飾品、ジュエリーなどが展示されているんですか？
そうですね、もう一つのポイントが、人気のポイントが芸能人の世界ですね。だからホリウッドとイタリア、ブルガリーはやっぱりイタリアの会社ですけど、ホリウッドとイタリアの間のつなぎですね。ホリウッドの上流、特に50年代60年代の有名人がみんなブルガリーは大好きだって、あのもう非常に高いけど、いろんな面白い話がこの展覧会にも出てます。
例えばですね、どのようなジュエリー、ダイヤモンドを使ったジュエリーなどが展示されてるんでしょうか？
まあ、あの芸能人好きな人たちがもうやっぱりエリザベス・テイラー、グレイス・キャリーとか、はい、ギーナ・ロラ・ブリジダとか、あのアニータ・エクバーグと非常にあの60年代で大人気の芸能人ですけど、あのやっぱりセックスシンボルが、もうなんていう関係も多いし、あの人たちがブルガリーは大好きだった。一番有名はエリザベス・テイラーだったんでしょう。彼女はブルガリーは大好きらしいで、あのクレオパトラとみんなもうよく知ってるだと思いますし、クレオパトラがローマで撮影したらしい。あの映画の撮影間に、あもうリチャード・バートンと、まあ、有名のスキャンダルのロマンスが始まって、リチャード・バートンがありえないのような大きいのダイモンド・エメラルドのネックレスをあげて、あのネックレスはこの展覧会にも展示しますと、他の芸能人のネックレスとアクセサリーもいっぱい展示するんです。私がやっぱりダイヤとかあのネックレスとかあのキラキラのっていうものにはそんなに興味ないんですけど、あの非常に面白いことが、石とかあのエメラルドとかサファイアとかルービーの本当の色が分かってることになる。やっぱり現実は私たちのルービーとかサファイアの経験が非常に小さいの石から あるいはブルーでサファイアですね。あるいはグリーンでエメラルドですね。と、その経験しかない。けど本当に色がみんなエメラルドグリーンっていうのを色がしてます。ルービーレッドっていうのを。本物を見ると、この展覧会を見ると非常に大きなサファイア、ルービー、エメラルドが出てる人が。
親指ぐらいの大きさなんですよね。
そう、もう本当にびっくりのような大きさで、光が、正面光がつけて、もう本当に思ってるより綺麗なグリーンの色、今まで見てないのようなエメラルドグリーンと、それもサファイアブルーか、ルービーレッドはもう、それは私の特別のポイントですよ。
で、このブルガリの展示はいつまで開かれてるんですか？
あ、それはもう竹美術馬、バンブーの展覧会と同じですね。11月の29日ですから、再来週ぐらいまでですね。ぜひ、エンジーは涼しいのところですから、暑い日だったらぜひもういらしてください。